エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
長い冬が終わりまして、そろそろ桜も咲くかなという季節になってまいりましたが。
おぉ、そうか。
最近どうお過ごしですか？
最近なのかな、ちょっと前かもしれないですけど、ライザップが、
はい。
どうも経営が良くないみたいな。
そうらしいですね。
ニュースが出てたんですけど、まあまあ、なんというか、そうなんだと思ったんですけど、結構派手にね、やってたじゃないですか。
そうだね。
多角化してたじゃないですか。
うん。いろいろ買収とかもしてたよね。
そうでしょ？まあ、最初は、当然、なんですか、筋トレとか、あれだけで体のね、ボディメイキングでしたけど、
うん。
いきなりゴルフやったりとか、
うんうん。
英会話かな？英会話もあったよね。
やったりして。
まあ結構なんかすごいなと思ってたんですけど、うん、まあまあそんなにうまくいってないってことだったんで、
はい、
他にもうこうなったらもっと多角化した方がいいんじゃないかと思ったわけですよ。
あ、リスクヘッジをさらに広げる。
もっともっとね。
はいはい。
で、もっと私が個人的に結果にコミットしてもらいたいものは、
はい、
あるんですよ。
なんすか？
歯医者っていう。
ほう？
いや、なんか、続かないじゃないですか、歯医者って。
ああ。
最後まで通い詰めたことない気がするんだよね。
なるほどね。
なんか、行かなくなっちゃったみたいな。
うん。もうこれでいいかみたいな。
あと、マッサージ。
ああ。
整骨、なんか、あれもういいんじゃないみたいになるわけですよ。
まあ、最悪の事態は抜けたなっていうね。
そうそう。
うん。
そこも、フォローしてもらいたいね、やっぱね。
ああ、なるほど。
結果にコミットしてもらいたい。
はいはいはい。お前がコミットするまでつっついてくるぞっていうことだよね。
そうそうそう。
うん。
まあ、皮膚科もそうですからね。
薬もらっちゃえば終わりだよね、みたいな、ね。
なんかある程度のところでいいかなって思っちゃうやつが多い。
うん。どうせステロイド塗れば治るんだろう、みたいなね。
そうそうそう。
うん。
結構そういう日常にこう、コミットした方がいいけど、まあいいか、みたいなのが多いんじゃないかと思ったんだけどね。
そうね。まあだから最大の敵は怠け癖ですよね。
あ、まあね。あとだから夏休みのラジオ体操とかね。
そうだね。うん。でも小学生はこう、謎の義務感で行ったりするじゃないですか。
まあ、だからそこをね。
うん。それができない人のためのね。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。
あ、だから、もっと単純にさ、
はい。
早起きとかのために、ライザップ。起こしに来るっていう。
そうね。
うん。
モーニングコールでもいいからね。
なんか、押しかけてくるって。
うん。だ、結局、そのノウハウとしてまず最初に貯めたかったのはそこの部分なんでしょ、きっと。
うん。
続けさせるっていうさ。
そうそうです、そうです。
その仕組みをこう、ある程度マニュアル化できればいろんなことに流用できるんじゃないかっていうことだよね。
そう。
だからその歯医者もさ、普通に街の歯医者さんだと、はがきが来るぐらいじゃないですか。
うん、そうね。
あそこを改善したいですよね。
やっぱり、一人、歯医者じゃない、医者じゃないパーソナルコーチみたいなのがいるっていう、その歯医者は。こう、鼓舞してくれるみたいな。
そうね、治療してるところにね。
ああ、今ね、虫歯菌がどんどん減ってますよ。どんどん減ってますよ。そういう。
そうね。
うん。
うん。終わったら甘いものを食べさせないようにするっていうね。
そうそうそうそう。
うん。
ここで食べちゃダメです、みたいな。そういう。代わりに、無糖のプロテインを勧めてくるみたいな。そういう。結局そっちに通わせるつもりかよ、みたいな。そういう。
鍛えるとね。
歯茎も筋肉です、みたいな。虫歯に負けない歯茎を作りましょう、みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方早速参りましょうか。
はい。
先週ちょっと言いましたけど、
はい、
休みを挟んだせいでニュースが滞ってると。
おお。
なので、今週ちょっとニュース多めで、
うん。
駆け足気味に最新まで行ってみようかなと思います。
おい。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月9日、CBC ラジオ。全裸で徘徊して逮捕された男の犯行理由とは？
うん。
今年の1月25日午前3時頃、 路上で全裸で徘徊していたとして容疑者を逮捕したということです、
うん、
調べに対し容疑者は自分の部屋で全裸になりそのまま外出したら解放感が感じられたと容疑を認めています。被告人は前科7犯で、そのうちの2つが公然わいせつ。一番最後に捕まったのが昨年の3月で、その時は罰金刑を受けていたということですが、11月から繰り返していたということです。犯行当日はアパートの出入り口付近に来て、放尿をした後に路上を歩いていたところ、近所の人に通報されて現行犯逮捕されました。裁判傍聴芸人の阿蘇山大噴火さんによると、被告は取り調べに対し、ストレスが過度にかかり、それが爆発して犯行に及んでしまった。服を着ないで歩くことで非日常感やスリル、背徳感は味わうことができ、驚くほどストレスが一気になくなった。この状態を私はカサス状態と呼んでいた。普段は全裸で部屋の中で過ごしていたが、このまま外に出てしまったのは悪いことだと思っていると語りました。過去2回捕まっているのになぜ繰り返すのかという弁護人からの質問に対しては、私は2年前まできちんと仕事をしていたのですが、生活保護をもらうようになりました。そうすると家から全く出なくなって、外の人たちと全く接さない生活になって、どんどんストレスが溜まってやってしまったと答えたということです。検察が11月からなぜ全裸で歩くことを再開したのかと尋ねると、被告は実は左足の太ももを骨折しまして、その時にお医者さんが最終的には自分の力で歩くしかないよ、治せませんからと冷たい言い方だったので家にこもっちゃったんですよねと答えました。結局別の形で外に出てしまったことを検察側も突っ込んでいるんですが、被告は今日寒いけど外に全裸で出たら気持ちいいかもしれないと思ってやってしまいましたと答えたということです。
基本的にまあ自分勝手ですね。
まあいろいろ事情があるのはわかりますけどね。
でも最後はなんかこう、いやずっと引きこもっちゃってたんだけども、
はい、
解放されたみたいな感じで、
はい、
まあモチベーションはどうであれ外に出たってことはまず評価したいみたいに、
そうだね、
言ってもいいんじゃないかって気がしましたけど、
まあカウンセラーなら言うかもしれないですよね。
一歩踏み出しましたね、あなたは。かっこ全裸でっていう。
続けることが大事なんですよとね。
そうそう、一枚一枚羽織っていきましょう今度は。ダメだーみたいな、ね、最後の一枚パンツがどうしても履けませんみたいな。上は着ていったんだけどもと、
下はね。
いやでもこの過度のストレス、いや何でしたっけ、過疎状態何でしたっけ、
あのねこれ分かんないんですよ。
どういう
火曜サスペンス劇場に習って過疎状態だと、
ああ
呼んでたらしいんですよね自分で。
どういう状態なんですかね。
なんですかね。こうなんかこうスリルサスペンス的な、
ああ自分で決めたんだそれ、
ことかもしんないね。
なるほどね。
外に出ると頭の上にこう吹き出しが出るわけですよ。カサス状態っていう。
でも相当なストレス解消であるって言ってるから、
はい、
まあ一部そのここまで行くと、これは、いい、有効、現代人にとって必要みたいになるかもしれないよね。
ああ、だから、そうだね。
これは、その、もう、なんか、認めるみたいな。治療として認めるみたいな。
ああ、なるほどね。
例えば、薬物には良くない。
そうですね。
でも、実は、薬物摂取と同じレベルの、とかさ。ってことになると、ちょっとこう、なんでしょうね。まあ、まあ、あまり人に迷惑かけるのはよくないけども、と。
はいはいはい。
例えば、じゃあ、河原でやりましょうとかさ。
ああ、人がいないとこでね。
とか、そういう人たちだけで集まればいいとかさ。
なるほど、なるほど。
これは新しい、なんかこう、うん。
あ、そうだ。あの、同じ病気の人たちが集まって治す場所とかさ、それこそホスピスみたいなものがあるじゃないですか。
そういうことになるかもしれないよ。
あれと同じで、人気がない土地を確保さえできれば。
そう。
できるかもしれないね。
全裸療法。まあだから、だから、あれですよね、その本当に、こう限られた、ね、範囲、こう、ね、限定されたところで、その、やれば、なんか、全裸&箱庭みたいな感じになるわけじゃないですか。
そうだね。心のいろんなものが整理される。
そうそうそうそう。
わだかまりがなくなる。前にも同じようなことを話しましたね。
言ってたね。
うん。島を借りようみたいなね。
もうこれだから現実味を帯びてきた、
ね。帯びてきましたね。現代人には全裸かもしれない。
だって、この人絶 対にさ、
はい、
やめられない感じになってるじゃないですか。
味しめちゃったしね。
うん、で、なんかもうむしろなんかさ、この良さを伝えたいぐらいな感じじゃないですか、なんか。
よく喋ってますもんね。
うん、あなたもやってみなさい、わかりますから、みたいな。これ、傍聴人の一人ぐらいやるんじゃないかと思ったもん、ね。
そんなにいいのか。
そうそうそう。生き生きしている、みたいなさ。
反省の色はないけども。
この法廷の中で一番生き生きしてるよ、あの人が。
3月10日、神戸新聞。36歳男が作成中の被害届をめぐって警官に激高、
うん。
自分が出す予定だった被害届を警察官から奪い取ったとして、兵庫県警兵庫署は10日、公務執行妨害の疑いで男36歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は10日午後1時前。署内で男性巡査24歳が作成中だった被害届を奪い取り、持ち去ろうとして職務を妨害した疑いです。
うん、
署によると男は旅行中でホテルに宿泊中、
うん、
コインランドリーで洗濯をしていたところ、何者かに洗濯機の蓋を開けられたため、警察に届け出たということです。署員が窃盗未遂容疑で被害届を作成していたところ、男は300円を出して洗濯していたのに蓋を開けられて洗濯機が止まってしまい無駄になった。これは300円も奪われた窃盗事件だと激高したということです。調べに対し男は容疑を認めていて、不満があったのでやったが、なぜ逮捕されたのかわからないと話しているということです。
なんで被害届を奪い取っちゃったの？
あの、警官が作ってたのは窃盗未遂の被害届だったんです。
ああ。
でも、もう300円を使われたも同じじゃないかと。
なるほどね。
未遂ではない。
ああ。
窃盗事件だということで激高したらしい。
なるほど。
もう帰ってこないぞと。
確かにね。そういうことか。うん。
途中で開けちゃったらもう洗濯再開しないんでしょうね。
そうだね。
はい。
まあ先週なんかほら、やっぱりなんか被害届みたいな弁明書みたいなのを食べちゃった人がいたから、
いましたね、
警察のその手のあれは実は下手くそなんじゃないかっていう気がちょっとしちゃったんだけど、また絵を描いたやつがいるみたいな。
雑な仕事をするなっていうことなのかもね。
そうそうそう、うん。
もっと真摯に俺のこう意見を汲み取ってほしいと。
おそらくさ、
うん、
まあ、当たり前ですけど、
はい、
超いい加減に書いた可能性はあるよね、だって。
ああ。
重大犯罪がこんだけ多い中ですよ。
はいはい。
蓋を開けられたってだけだからね。
300円だろ、言ってもと。
だから、そもそもでも開けちゃってさ、
はい、
止まっちゃうもんかね。
ね、不思議ですよね。そういう仕様のコインランドリーもあるんでしょうね。
店主を訴えた方がいいかもしれない。吸い込まれたみたいな。
どういうことだと。
そうそうそう。
仕組みがおかしいぞって話ですよね。うん。
おそらくさ、これさ、これ、あ、なんか入ってんのかなつって開けたりするじゃないですか、多分。
ああ、まあ、確認したりしたんでしょうね、きっとね。
誰か使ってんだって。
うん。
ただそれだけかもしれないじゃん。
まあ、やった本人はそうなんでしょうね。でもこっちは300円入れてるわけですから。
もうだから、もしかしたらリセットボタンを押せばまた動き出したんじゃないの？機械の、もうそれ、機能とした。
だから、これは尋ねるべきは、警官よりも、まあ、警官にお願いして、オーナーを呼んでもらうべきでしたね。
そうだよね。
うん。
なんか、ちょっと考えづらい機械だもんだって。
オーナーに頼んで、これこれこういうことだったんで、もう一回頼めませんかと。
そうそうそうそうそう。そしたら、なんか、あ、しょうがないな、って、あの、鍵みたいなの持ってきてさ、ガチャガチャガチャってやってこう。はい、もう一回プレイしていいよ、みたいな。何、電源途中落ちちゃったの？分かったよ、みたいなさ、そういう。一つやらせてくれる、みたいな、そういうやつですよ。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月12日、産経新聞。佐渡のスーパー、器物損壊容疑で男を逮捕。
うん、
新潟県佐渡市のスーパーマーケットで商品の牛乳パックを脇の下で潰したとして、署は12日、器物損壊容疑で男66歳を逮捕しました。落としただけだなどと容疑を否認しているということです。
うん、
逮捕容疑は昨年12月24日午後5時5分頃、 スーパーマーケットで商品の牛乳パック 500ml1 本を脇の下に挟んで潰し、中身を床にこぼして、パックを店のゴミ箱に捨てて、現場から立ち去った、ということです。
昭和のプロレスラー気取りですよね、なんかね。
ふんっていうね。
ふんっていうね。
誰でもできそうですけどね。
おそらく、もうちょっとこう、缶とか硬いものじゃないとね。
そうそう。
意味がないと思うんだけど。
アルミ缶ぐらいはね。
リンゴとかさ。
あ、そうですよ。握力の時代じゃないと。
脇力すごいところに。こうアピールしていきますけどね。
だから多分首を挟んだりするんでしょうね。
そうかそうか。ヘッドロックとかのね。
そうそうそう。
強さを競うわけだ。
現役なんですよ。66ですけど。
牛乳パックもこの通りみたいな。おかしいな。あれ誰でも潰れんじゃないかなってみんな思っちゃうっていう。
思うよね。ええー、っていうことですよね、これは。
まあ、ある意味では、
はい。
こんな悪いことをしちゃうヒール度をアピールしてるかもしれない。
あ、なるほどね。この人はベビーフェイスじゃないんだ。
そうそうそうそう。ぐわーみたいな。
悪役だ。
めちゃくちゃにしてやったぜ。
ぶちまけたよ。
そうそうそう。力じゃなく、こいつ悪いなっていう。本当に意地が悪いかもしれないっていう。
精神的な問題だね。
そうそうそう。レフリーを襲うのと同じ感じですよね、だからね。
そうだね。人としてっていうね。
そうそうそうそう。
まあ多分本当は盗み損なったんでしょうけどね。うん。3月12日、神戸新聞。ホイッスル盗む男に懲役3年。小学校に侵入し、ホイッスル4個を盗んだとして、常習累積窃盗の罪に問われた男58歳の判決公判が12日、神戸地裁明石支部であり、裁判官は懲役3年を言い渡しました。判決によると被告は昨年12月22日午後2時半頃、小学校の校舎に窓ガラスをマイナスドライバーで割るなどして侵入し、更衣室からホイッスル4個、計4800円相当を盗んだということです。学校でリコーダーやホイッスルを盗むなど、被告には同様の前科が複数あり、前回の服役を終えて約半月後の犯行だったということです。全部吹くものなんですよね。
そうか。
まあね、どこにペチがあるのか分かりやすい。
これはでももう、だからもう裁判官としてももう、
はい、
これは治らないだろうってことで懲役刑ですよね。
一応ね、その、この人はクリニックに通ったりとかして、
うん、
その、更生への意欲はあると。
ああ。
いうことは認めつつも、
うん、
まあ、やむを得ないと。
なるほどね。
自分の性欲を満たすための常習的な犯行であると。
うん。
いうことらしいですね。
まあ、でも、ちょっとだからあれだよね。
はい、
どうにも、まあだから、服役中はさすがに、でも服役中もさ、なんかさ、
はい、
ピーとかやられたりするんじゃないですか、なんかそのために興奮しているやつがいるみたいなことになっちゃうと、ちょっとこう、なんか良くないですよね。構成にならないね。
監守がね。
うん
うん。注意のつもりで、ピーって吹いてるはずなのにね。
一人だけなんかニヤニヤしちゃう。そうなっちゃうとちょっと困るもんね。
そうね。笛の誘惑がね。
うん、だからもうとにかく、まあだから応援団に入るか、まあ審判やるかしかないよね。死んでも笛を離さない審判みたいな、なんかそういう。
そうね。ラインズマンとかやればいいんじゃないかな。
そうそうそう。
うん、
まあでも、盗んだ笛でやるんだけどね。ね、中学校とかに盗みに入った笛でやるっていうね。
ダメだね。
ワールドカップ決勝の笛は実は盗んだ笛でしたね。後で大変なことになっちゃう。
6年3組出席番号22番の。
書いてるよ。ただし、審判としての質はものすごく高いんだよね。
ドーハの悲劇の笛がね。
実は盗まれた笛だったって。
だったみたいなことが将来起こるんでしょうね。まあ、腕と物は別ですからね。
まあ、これもあれですよね。はい、あの、裁判官も行った後に懲役3年、ピーって吹いて、タイムイズアップみたいな、そういう。
ノーサイドっていうね。
そう。ノーサイドだったら、俺負けてないのみたいになっちゃう。チャラみたいになっちゃいますけど。
3月14日、報道局。盗難被害嘘の申請で詐欺。クレジットカードの強盗被害保険を悪用して保険金を騙し取った疑いで男が逮捕されました。容疑者40歳は、クレジットカードについている保険を悪用し、携帯電話など盗難被害に遭ったかのように装って嘘の申請をし、保険会社から現金およそ55万円を騙し取った疑いが持たれています。容疑者は、携帯電話などをフリマアプリに出品していて、iPhone などを売って二重に利益を得ていた。ハワイ旅行に行くためにやってしまった。などと容疑を認めているということです。
明確ですね。
目標はね、うん。目標に向かってこんだけコツコツできるんだったら、もうちょっとはバイト増やすみたいなことはできると思うんですけどね。
一括で売っちゃったもんだからまたバレちゃったわけでしょ。
そうですね。
これは、でも、まあ、よく、まあ、バレる。どうバレたのかわかんないけど。
まあ、バレるでしょうね。携帯が盗まれたって被害を言ってんのに、携帯から電話してるみたいなことじゃないですか。
そうか。でも、確かにでもさ、あの、悪用されてるかもしれないよね、俳優。
まあね。
証拠がないわけだから、もちろん被害届けて。警察に出すんだろうけども、うん、そこもまだ嘘の申告とかして
ね。全部嘘ね。
結構、いや、捕まってないだけでなんかあるんじゃないかなと思いましたけどね。ま
あ、本人がバレてない詐欺はなんかあってもおかしくないね。この場合はさ、ちょっとやっぱハードル下げるべきでしたね。
お
熱海ぐらいにするべきでしたね。
それだったらね。
うん、近場でね、うん、一月頑張ればなんとかなるぐらいで。
熱海旅行行きのチケットを盗まれましたみたいにするから
再発行してください。
うん、そう、あなたそれじゃあそれ再発行しようって。
3月14日、千葉日報。窃盗未遂容疑で男を逮捕。千葉県富津署は14日、窃盗未遂の疑いで容疑者28歳を逮捕しました。うん、逮捕容疑は1月17日午前11時頃、女性方から洗濯物を盗もうとした疑いです。付近の住民から通報を受けて署で捜査していたということです。男は調べに対し、洗濯物から女性の下着を探したが、干していなかったので盗めなかった、などと容疑を認めているということです。
まあ、認めているって認めてますね。
盗みに入ったことはね。盗んではいないんです
。そうなんだよね。
うん。
未遂か。未遂ですね。
そうですね。うん。だからたまたまこう、その日は男物しか出てなかったみたいな。
ああ、う
ん。旦那さんのものしかなかったみたいなことかな。
この人がさっきの、コインランドリー開けたやつじゃないの。洗濯機。なんだ男物かって言って。
ガチャっていうね。
あ、300円がっていう。
ああ。
ここで繋がったかみたいな。そういう
連鎖してんのね。
もうこうなったら二人で戦うしかないですよね。
そう
ね。計算としては。
クレーマー対泥棒ですよね。
同じ留置所に入れるっていうね。
神戸と千葉でね。うん。3月14日、神戸新聞。商品券を偽造、西宮の夫婦を逮捕。
うん、
偽造商品券を使って買い物をしようとしたとして兵庫県警西宮署は14日、男67歳と妻で中国籍の女63歳の夫婦を偽造有価証券行使と詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕容疑は同日午後2時40分頃、ホームセンターで偽造された額面5000円の JCB ギフトカード1枚を使って台所用品などの日用品20点5460円相当を購入しようとした疑いです。署によると男は偽造だとは知らなかったと供述し、妻は夫についてきただけと話し、共に容疑を否認しているということです。偽造されたギフトカードはホログラムまで精巧に作られていて、肉眼では本物と違いがわからないということです。妻は他に同じ商品券を3枚持っていました。 店の従業員が県の裏面に列挙された百貨店の記載の中で、正しくははしご高の高島屋であるのに、普通の高いになっているのに気づき、警察に通報したということです。
すげえ。そこを見るか。
そこに気づいたんですよ。
しかも、どっちかって、ちょっと一瞬わかんなくない？
そうだね。よほど気をつけてないとわかんないよね、これはね。
よほど高島屋好きですよね。本当は高島屋に勤めたかったぐらいなんじゃないですか。
ああ、第一志望はね。
落とされてるんですよ。もしかしたらその理由は自分で漢字間違って落とされてるかもしれないからね。
あ、それで刻まれてるのね。
そうそうそう。憎き高の字みたいなのになってるかもしれない。
己はしごだかと。画数は変わんねえじゃねえかと。
そうそうそう。
うん、変わるけどね。
うん、すごいよ、この人の執念、逆に。
ねえ、だから多分怪しいなと思って見てたんでしょうね。
あ、裏をね。
だからその、初めから怪しまんないとちょっと気づきにくいですよね。
だってそんなとこ見る普通。
ねえ。よっぽど小さい字で書いてるじゃないですか、あんなの。
いや、そうそうそう。
どこで使えますみたいなことでしょ？
興味本位だったかもしれないよね。これでどなたかで使えるんだろう。うちで使えるのがそもそも。おそらく。
したら関係ないと思うんだよね。うん、親これはっていうね。確かにうちの名前はあるけどもと。これはおかしいんじゃないかとね。
すごいな。でも、確固たる自信がないと、なかなか通報しないよね。
ね、痛い字に厳しい人なんでしょうね。吉野家とかも厳しいんでしょうね。
ああ、ありがちだな、それ。
キューピーじゃないと。キユーピーだと。
絶対その店では厄介なやつだと思われてますよ。どうでもいいことで細かいんだ、あの人は。
3月14日、テレビ静岡。店で下半身を露出、消防士を停職処分、
うん。
静岡市消防局は、店舗で下半身を露出したとして、20代の男性消防士を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。
うん、
処分を受けたのは20代の男性消防士で、去年12月、店舗で下半身を露出した公然わいせつの罪に問われ、裁判所から罰金10万円の略式命令を受けていました。当日、勤務は休みで、動機について、成人向けの本を読み、興奮した。スリルを味わいたかった。と話したということです。
いや。脱いじゃうってのはちょっと。
今までよく平気でしたね、この人はね。
いや、そうだね。初めて読んだんじゃないですか、だ
から。おかしいと、
うん。
こんな気持ち初めてってことですよね。
そう、こんなものが世の中にあったのかっていう。
あれ、体がおかしいぞと。なわけはないですよね。
もうちょっとこう消防に絡めてほしかったな。
そうね。君だったらまあ多分股間のホースとか言うんでしょうね。
火事です、火事です。みたいな。股間が火事です。っていうのはあるね。
そんな感じでね。よっぽどその雑誌がもうビンゴだったのかもね。
ああ、ドストライクね。
うん。で、小銭の手持ちがないと。もうここでやるしかないっていうことかな。それぐらい切羽詰まってないとおかしいですよね。
まあね、普通考えると持って帰ろうと思う。持って帰るというか買うよね。
まあ最悪窃盗ですよね。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。それもダメだと。それすら選択肢なかったんでしょうね。
すごいよね、これはね。
なので、まあ、よほどのことだったってことなんでしょう。
店舗が火事だったとかじゃないですか。火事場のなんとかバカ力で、もう。これ今見なきゃっていうかさ。
今出さなきゃ
って。そうそうそう。火が広がる前に。
全部ダメじゃん、それ。職業的にも。
いや、すっきりしてから消化しようと思いました。
賢者タイムでね。
うん。冷静に
冷静沈着にタレコミいただきましたジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月15日、 NHK コスプレ姿で住宅侵入、現金盗んだ疑い。 人気アニメエヴァンゲリオンのキャラクターのコスプレ姿で住宅に忍び込み、現金を盗んだとして37歳の男が逮捕起訴されました。
うん、
逮捕された被告37歳は先月、エヴァンゲリオンのキャラクターのコスプレ姿で住宅に忍び込み、現金1万7000円余りを盗んだ罪に問われています。警察によると、以前にも人気映画キャラクターのスパイダーマンやバニーガールのコスプレ姿で盗みに入ったとして検挙されたことがあるということで、調べに対し、コスプレをすると盗みに入りたくなる。他にも10件ほどコスプレ姿で盗みに入ったと供述しているということです。
特殊体質すぎるでしょ、それ。とか、じゃあ、切るなよっていう。
そうだね。分かってんなら切るなって話ですよね。
うん、まあでも最初はキャッツアイでしょうね、多分ね。
まあ元々の始まりはね。
うん、そうそうそうそう。うん、そこね、その盗みに入るまで含めてだからね。
そうです、
ね。コスプレとしては。
プレイだからね。
そうそうそうそう。
ロールプレイですよ。うん、あなた今新鮮な気持ちでコメントされてると思うんですよね。
はい。
この人取り上げたの2回目ですよ。
あれ？スパイダーマン？
この人はね、バニーガールで盗みに入った人ですよね。近所ではスパイダーマンの格好した男が大声出して歩いていたっていう件と合わせて取り上げてるんですけど、
そうかそうか、
その当時は黒い網タイツでハイヒールを履いて郵便受けを漁っていたと。
その時なんて言いましたっけね。
キャッツアイって言ってましたね。
あ、やっぱり。あ、思い出した、間違ったって言ってたんだ。
あ、そうそう、
格好がちょっとなくて近いもので、あの、とりあえず済ましたっていう。
そうね、フェミニンな格好でっていうね。うん、まあ2年前ですからね、しょうがないですよ。
ああ。だやっぱ、盗みに入らないような、キャラで、のコスプレにすれば、
はい、なるほど。
そこまでがロールプレイだからさ。
とても、キャラクター的に盗みそうもないやつ。
そうね。ガンジーとかですかね。
偉人コスプレね。
うんうん。
うん、そう。キング牧師とかね。
そうね。いいんじゃないですか。うん、人んちの前でこう演説をぶる可能性ありますけどね。
I have a dream と。
そうそうそうそう。
うん。この家に現金があったらいいと思う。ダメだよね。まあ、次がないことを祈りたいですけどね。
そう、いや、絶対やると思うんだよな。
なんかだから別の、こう構成方法を考えてあげなきゃダメですよね。
そうね。うん。
なんか催眠術とかした方がいいんじゃないか
あ、コスプレになると、
はい、
真面目になるみたいな。
そうそうそうそう。なんか聞いた話ですけど、ものすごい偏った偏食の人、もう10年以上ハンバーガーしか食べてないみたいな、
お、
他のもの食べられないんだと、
うん、
いう人が催眠術で治ったっていうことがあるらしいんですよ。
まあよくその味覚は結構そうだって言うからね。
ね。思い込みみたいのがあるじゃないですか。
じゃあこの人もなんかコスプレをすると勉強したくなるみたいな、
うん、あ、そうですよ、いいことしたくなるみたいなね。
バニーガールで東大受験みたいなこれはニュースになりますよね。
3月15日ロイター、矢を射られた男性スマホで命拾い。
ん、
オーストラリアで男性が武装した知人に矢を追いかけられましたが、その姿を撮影しようと構えたスマートフォンに刺さり命拾いする事件がありました。オーストラリア東部のブリスベンの南 150km にあるニンビンの町で13日43歳の男が帰宅したところ、家の外で知人が待ち構えていました。警察の声明によると、男性は自分へ向けて武装した知人が矢を放とうとしていたため、撮影しようとスマホを構えた。放たれた矢はスマホを貫き男性の顎に刺さったが、治療の必要のない裂傷で済んだということです。この知人は現行犯逮捕されたということです。
いやいやいやいやいや。シャッターチャンスって思うとこがすごいよね。病気だよね、もう。
これは生えるぞと。
生えまくるね、これは。これはインスタ病でしょうね。
まあ、証拠保全かもしんないけどね。うん、一部始終取ってやろうと。そしたらもう誰が撃ったのか分かりますからね。取ってなかったら、ヤガモみたいになってたかもしれないじゃないですか。
これどういうことなのね、本当に。
ね。これなんかその後の取り調べとかはまだ全然ニュースになってないんでわかんないんです
よ。ふざけてたのか本気なのかもよくわかんないし。
でもだって、撃ってるんですからね、実際。スマホ貫通ですよ。
だからその面白いだろうみたいな感じで、
ああ当てるつもりはなかった。
でこっちもこっちは面白いなと思ってこう、
ああなるほどね、
撮影したら手が滑っちゃって、
はいはいはいはい、
本当に発射しちゃったみたいな、
リンゴ撃つぞみたいな感じでね。
ああそうだね、
うん、
頭の上にはリンゴ置いてあったんじゃないですか。それではなくスマホに命中っていう、
それは共犯では。スマホにリンゴが映ってたとかね。
リンゴになんか反応してしまう体なんですね。
リンゴを見るとね、
打ちたくなる。
3月16日、UHB 北海道文化放送。入浴施設の女子トイレに侵入した男を逮捕。
うん、
北海道十勝地方の上士幌町で入浴施設の女子トイレに侵入したとして無職の55歳の男が逮捕されました。3月16日午後5時30分頃、入浴施設の女子トイレで清掃員が通常3足あるスリッパが2足しかないということを不審に思って見回ったところ、清掃用具の収納スペースに隠れている男を見つけ、警察に通報したということです。警察によると、男は風呂に入る道具と焼酎用の4リットルのペットボトルを持っていて、調べに対し、自宅の水が止められていて、公共の施設で水を汲むために侵入した。決して盗撮目的ではない、と話しているということです。さらに、男子トイレには水が出る清掃用具の収納スペースがなかった、という趣旨の話もしていて、警察は常習的に水を汲み歩いていた可能性がある、と見て、調べを進めています。
なるほど。ものすごく誤解を招きやすいよね。
泥棒だけどね。うん。しょうがなかったんですよね。
ま、その格好だから、まあ、本当に水を盗みに来てたのかもね。
そうですね。別に裸とかじゃないですからね。
趣味と実益兼ねちゃってるとダメだよね。
元服元服って言った後に、ね。
そう
、うん。水も手に入ったし、そろそろおさらばするかと。
そう。
それだとね、罪が重くなりますもんね。まあ別にカメラとか持ってたわけじゃないみたいですからね。
そこの水でいいのかね。
ねえ。なんか公園で水汲むとかはないんですかね。
だから温泉を汲んでたんじゃない。
ああ、そうか。まあその、何の、どういう施設なのかわかんないですけどね。銭湯か天然温泉かわかんないですけど、うん。
実はその天然温泉でさ。
はいはいはい。
うちでちょっと足湯をしたかったみたいな。温泉で
4リットルならね、
うん、足ぐらいはなんとかなるもんね、うん、
なんとかなりますよ全然、うん、何回かできますもん。そうね、うん、もしかしたらあの北海道なんで公園の水道は凍ってたかもしれないね。
おお、あったかいのが欲しかった。ありえる。
タレコミいただきました。あつし野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月16日、テレ朝ニュース。53歳男、靴を盗んだ疑いで逮捕。東京足立区の食品加工会社に忍び込み、長靴を盗んだとして男が逮捕されました。容疑者53歳は、15日午前4時過ぎ、足立区の鶏肉加工会社に忍び込み、倉庫から長靴2足を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によると、この会社では去年12月以降に少なくとも12足の長靴が盗まれる被害があり、警戒していた警察官が、この会社から自転車で出てきた容疑者に職務質問して、持っていたリュックサックから長靴が見つかって緊急逮捕したということです。容疑者は取り調べに対し、働く男性の長靴が好きだったと容疑を認めているということです。
これは新しいね。
ちょうど今週、幼稚園かなんかから上履きを300足ぐらい盗んでた男ってのがいたんですよ。
おー。
まあこれはね、
うん。
まあぶっちゃけ面白くなかったんですよね。
まあいるっちゃいるね、みたいな。
量が多いだけでね。
うん。
うん。まあありがちだなっていう感じではあったんですよ。まあ見どころはあの警察が並べるとこですよね。
うん、そうだね。
うん。並べ師の仕事が良かったっていう。声のメディアでは伝えられない話ですよね。それに対してこっちはね、ちょっとその歪みっぷりがちょっと。
すごいね、これは。
なんていうかさ、 需要と供給のバランスがすごい難しそうですよね。うん。
でも、この人以外には欲しがらないから、供給方じゃないですか。
いや、どうなんですかね。
いるのかな。
表面化するってことはやっぱ潜在的にいっぱいいるんじゃないですか。
働く男の長く続き。
はい。
うん。
それが目当てて築地に見学に来てた人とか、いたかもしれないですよね。
そう、やっぱ匂いとかそういう、いろんなものがあるんだろうね。
そうだろうね。まあ、男気とかね。
ああ、うん。長靴に現れてるか。
そうですよ。あと、普通の長靴じゃないじゃないですか。
確かに。
ね。やっぱその滑り止めとかさ。
うんうんうん。
強力だったりするじゃないですか。
そういう、ちょっとこう、テクノロジーとかにも行ってんじゃないですか、なんか。
そうね。現場感あるしね。
うん。
より働いてる感じがするじゃないですか。
この人でも全然働く場所いっぱいあるじゃないですか、そしたら、ね。ここもさ、ちょっと、バイトで入ればよかったのにね。
そうだね。うん、お風呂をくれっていう契約にすればいいんですよね。
そうそうそうそう。
うん。その代わり給料が1割少ないとかさ。
そうそうそうそう。
現物支給ですよ。
いいじゃないね。
ね。ハローワークにそういう募集はないかね。
あれだ。まかないありみたいなやつ。
そうだ。長靴あり。
多分、都道府県に一人ぐらいしか欲しがらないだろうからね。ハローワークとしては困るだろうね。
ニッチだもんね。
うん。
うん。なんかこう、自分で作っては、販売して、回収しますと。
ああ。
下手ったら。
ああ。
で、新しいのをちょっと割引で売りますよ、みたいな。
レンタル業？
あ、そうだね。
新しい。
新しい。3月18日、東海テレビニュース。つけ麺店の冷蔵庫から、あれが盗まれる。
お
?3月15日の朝、いつものように店主が店に出勤。厨房にやってきて、支度をするために冷蔵庫を開けると、味玉、味付け卵を入れていたケースがごっそりなくなっていたということです。味玉が20個入るケース7つ分合わせて、およそ130個が盗まれていたということです。券売機にも少々荒らされた跡があったということですが、それ以外に被害はなく、盗まれたのは味玉130個だけだったということです、
うん。
衛生面も気がかりだということで、何者かが触った食材は提供できないと判断。その日は臨時休業して、スープを一から作り直すなどしたということです。
うん、
なお、実はこのお店は以前から取材は一切お断りの店だったということです。まあニュースなんでね、取材は受けたんですけど、初めての取材がこれですよね。
どうせだからそのニュースの中で味についても触れてもらいたいよね。
あ。
なんでしょうか、なんか、食レポの人とかを一緒に行ってさ。
こっそりね。実はね。
そうそうそう。
うん。女性アナウンサーだと思いきやっていうね。
そうそうそうそう、そう、うん。
ちょっといただいてみますみたいなことが始まるっていう。おいって話ですよね。
これ、まあなんていうの、唯一さ、
はい、
すぐ食べれるもんですよね。
あ、そうね。茹でなくていい。
他いろいろ食材あるけど、
うん、
俺が作ってもうまくはならないだろうと思ったんじゃない？
そうね。あとは商品価値ですよね。メンマとかさ。いらないかなみたいな。
でも140個の卵ですからね。
100個以上、130個ですね。
うん、1日3つでしょ？
そうね。ちょっとコレステロールが気になるよね。
飽きるしね。
1個2個だからいいもんだもんね。
だから、結局、これしかなかったかってことなんだろうね。
そう、
ね。
いろいろ考えたんだけどね。これだけかなと。
なんかスープとか作り直してるって言ってるじゃないですか。
そうですね。もしかしたら、こう、口つけたかもしんないみたいなことがありますからね。
実はその残されたスープが、いつもよりうまいみたいな。
改良されている。
これは何が入っているんだみたいな。
そのコンサル料としてね。
うん、そうそうそう。
味玉はいただく。
いや、どうしても犯人を捕まえてもらいたいみたいな。
このレシピのために。
そうそうそう。懸賞金をかけようみたいな。
残されたゆで卵に指紋はないですか？
そうそうそう。
難しいだろうね。ちなみにこれ、最初ツイッターで報告があったんですけど、そこに返信がついてて。 うちの店もやられましたって。2件は最低でもやられてるんですよね。
卵専門の泥棒がいるかもしれない。
しかも味玉泥棒ね。
うん、まあ、確かに警備は手薄な割に、栄養価は高いですから、ね。死なないっていう、その食べていれば1日1個でも。
そうだね。うん、うん。優等生だからね。だから
多くを望まない空き巣なんじゃないですか。生きていければいいんだっていう、ミニマリズムというか。
それは本当につつましいのか？うん。それを野草でも食べててほしいんですけど。
ああ、そうかそうか。
はい。
ちょっとそれは味気がないんでね。
醤油味が欲しい。
そうそう。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まず最初に、意味不明言動系。3月12日、兵庫県、午後4時30分頃、遊んでいた児童に対して、セグウェイのような乗り物に乗って、つきまといながら、誰々くん知ってる？などと声をかけてきたもので、児童が知りませんと答えると、いずれかに立ち去ったということです。
やだな、これ。
ツイーッとね。体重移動で。
なんかでも、目立つから捕まると思うんだけどね。ねえ、
ここらでセグウェイ持ってるやつといえば。
なんかあれ、販売名簿とかあるんじゃないの？なんか、
そんなに売れてないよね。何万台も行ってない気がするよね。ちなみに声をかけたのは20代ぐらいの男だったということですね。
何がしたかったんだろうね。
自慢かな。
そうなんじゃないの、やっぱり。
この誰々くんっていうのがセグウェイ仲間かもね。
ああ。
3月12日、広島県、午後6時15分頃、帰宅中の小学生らが男にカフェラテおごってくれと声をかけられる事案が発生したということです。
ちょっと女子力の高いやつなんですね。
そうだね、うん。コーヒーじゃない。
アイスコーヒーとかじゃないんだと。
ないんですよ。
カフェラテだと。
そう。できればタピオカも入れてくれ。3月13日、島根県、午後4時20分頃、路上で歩いて下校中の児童が男からどうぞと言って葉っぱを渡されて抱きつかれたということです。
うん、お金なんだね。
タヌキかっていう話ですよ
ね。彼の中ではお金なんだね、これね。
うん、山から降りてきたばっかりなんでしょうね。
普通はお金で後で見ると葉っぱになってるのが正しいんだけどね。
そうだよ、逆ですよね。
最初から葉っぱって魔法なんか使えてないじゃん、術をっていう。
3月13日、愛知県、午後4時20分頃、男が一人で下校中の児童の後をつけてきて、それに気づいた児童が男に防犯ブザーを見せたところ、
うん、
男がお先にどうぞと話して、ついてこなくなったということです。
あくまでも俺は悪くないっていうのを。
そうだね。
アピールしますね、うん。
ついてったわけじゃないアピールですよね。そんなに疑うならと。お先にどうぞっていうことかな。うまい言い訳考えましたよね。
うん。
うん。いやいや、違う違うみたいな話じゃないんですよ。
お先にどうぞ、
ね。お先にどうぞっていう。落ち着いて答えるっていうソリューションです。
ある意味で、なんか、危ないよね。
そうですよ。慣れてる可能性がある。
あたふたしてないもんね。
そうなんだよ。
想定問答集みたいなの用意してんじゃないですか。
そうね、うん。1から10まで想像しておいてね。
出ないよ、なかなか。
出ないですよ。大声を出されたら、うん、P12 とか書いてあるわけですよね。なので、これで安心しないでほしいですね。
そうね。
3月14日、兵庫県、午後5時50分頃、徒歩で通行中の生徒に対して、この香水めっちゃいい匂いするで、などと声をかけながら、いきなり香水のようなものを吹きかけられたということです。
危ねえな。
危ないですよね。
本当に香水なのかもわかんないもんね。
まあ香水のようなものっていうふうに報告されてるってことはなんか匂ったんでしょうけどね。
あれじゃないの。
はい。
雑誌の後ろに載ってるフェロモンなんとかじゃないですか。これでどんな人もイチコロっていう。例の。
まだあるんですかね、あれ。
あんじゃないんですかね。
筋肉鍛えるやつか、フェロモンですよね。
うん、そうそうそうそう、うん。おじさんは両方買ってる可能性もあるけどね。
あるけどね。うん。ブルーワーカーで鍛え済みなんでしょうね。
そうそうそう。
はい。3月15日、岐阜県、午後7時45分頃、駐車場内をうろうろするセーラー服を着た男の目撃情報がありました。
うん。
以上ですね。いいと思うんですけどね、別に。
別にね。
はい。
それで運転したって言いながら。なんか、お坊さんの、あれが運転に支障があるとか言って、なんか揉めてましたけど。
あったね。
セーラー服はどうなんだみたいな。
そうですよ。
検証してみたみたいな。別に大丈夫です。
快適である。
そうそうそうそう。上履きが非常に運転しやすいね、みたいな。
ずれないしっていう、ね。
そうそうそうそう。
うん。そこも薄いからね。
そうそうそう。
アクセル感がよくわかる。
そうなんだよ。まあ、まあね、うろうろしてるだけだったらまだいいんですけどね。
ねえ。まあ、ぜひ海に出てほしいですね。そして声掛け。3月17日、長野県、午後8時20分頃、中学生が自転車に乗った男に、俺は変質者だぞと声をかけられる事案がありました。
うん。
よくわかってますよね。
そうね。うん、自覚があるっていうのは、うん、
はい。
どうなんですかね。
多分、罪は重くなるんだと思うんですよ。
反省とかそういうのはないだろうからね。
そうですね。未必の行為ではないっていうね。はい。そして、露出その他まとめて、3月13日、茨城県、午後4時頃、変質者が児童に対し、下半身を露出する事案が発生しました。
うん、
変質者の特徴は、10代後半ぐらいで、
うん、
えんじ色のブレザーに、えんじ色のズボンで、自転車に乗っていたということです。
お
これは、ひょっとすると罪に問えないっていう可能性がね。
そうですね。
ちょっと将来が不安ですね。
早いね。
早すぎますよ、ちょっと。行き過ぎですね。行き急ぎすぎですよ。
そう、もうちょっとスローダウンしろと。
そうですよ。
うん、
50代でいいんじゃないかと。
そうそうそうそう。ノーマルを知ってからのアブノーマルだろうっていうね。
そうですよ、
うん。
いきなり脇道から入っちゃダメですからね。
まあ、この後、治る可能性あるね、でも。
あ、そうだね。
逆に。
うん。これに飽きるみたいな。
うん。
なんか結局行き過ぎて、こう、グラビアに戻ってくるみたいな。
そうそうそうそうそう。
こともあるかもしれないもんね。
それを祈ってますよ。うん。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
長靴を盗んだ男が。
ああ、働く男の長靴が好き。
ちょっと今までないケースなんでね。
そうですね。
一応ね、やっぱりその、なんかああいうもの、その、臭さとか。
はい。
それは、なんかこう共通だと思ってたから。
なるほど。
みんなのその不快感みたいなものの。
はいはい。
共通だと思ってたものが崩れたんで。
そうですね。
結構これは衝撃ですよね。
パクチー好きみたいな？
そうなってくるんだね、これ、ね。流行ってくるかもしれないね、これ。
もしかしたらね。
うん。そうなると、もう今後は何ですか、加齢臭ブームが来るかもしれない。逆に男らしいみたいになっちゃうと。
なるほどね。
うん。
若いやつには出せないからね。
そうそうそうそうそう、そう、うん。で、無駄毛とかも良くなっちゃうかもしれないよ。
そうだよね。
うん。鼻毛、耳毛とかそういう。うん、
無駄毛が。
そうそうそう。
毛があるとかないとか全部ですよね、対象が。
だからもう、そう、マチョイズムですよね。
そうだね。だからマチョだろうが、ガリだろうがっていうのもありですよね。そうそうそう、
なんか何がこうアピールするのか分かんないから。
分かんないですよ。
うん、
一応そうロングテールですよ。
もう何ですか、何でも盗まれますね、そしたら、ね。
何でもやられますよね。
これは大丈夫だろうと思ってても盗まれるから。ねえ、そのほら女の人はその盗まれないようにとかってあるけど。
ねえ、だから もう女性だけの問題じゃない可能性がありますよね。
おっさんの桃引きとかね。桃引きを取られないように女性もののブラジャーを一緒にやるみたいな。なんだかよくわかんなくなっちゃいますよね。
そうね。女性の一人暮らしでトランクスも一緒に干すみたいなね。
その逆転現象
が起きます。逆もやんなきゃいけないかもしれないもんね。
もはやカオスですね。
カオスですね。まあ、それが多様性なのかもしれないね。
そう。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。